こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、アネトレ。大久保先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで ね、早速質問。
なんで
なんでだよ
いやいやいや、なんで
ヨタね。
いやいや、ヨタじゃない、もう緊急帰国ですよ。
ええ
、いや、
海外から
さ。そうそうそう、はいはい、そう、芳泉ブースってさ、アクセサリーブランドの。
おうおう、
そう。ロバート。
ギラギラ。
そう。
金銀。
普通だろ、金銀だ。ギラギラしてないでしょ。いやー、急来日するって聞いてさ。
え、芳泉ブースの、
そう、デザイナーっていうか、まあ、オーナーがさ、おうおう、そう、それで、全然情報出ないから。
うん。
で、調べてたんだけど、出ない。で、インスタでさ、なんかその店員っぽい人のフォローしたのよ。情報出るかなぐらいの軽い気持ちで。
はいはい、はい。
そしたらさ、大久保さんってメッセージ来てさ、コメントありがとうございますみたいな。あ、この人みたいな。俺、あ、人も多いじゃないじゃん、あんまり。で、なんかさ、で、これ、何が発売されるかとか全部リスト送られてきてさ、その、前日のパーティーにちょっとインビテーション送るんで、みたいな。いや、俺今海外なんやけど、みたいな話したんだけど、なんかアイテムとか見せたらさ、あれ、これ行かなきゃならないやつかなと思ってさ。
え、ね、そのパーティーじゃないと買えない限定みたいなのが出てきて。
あ、そうそう、ロブが作ってきた、なんか、アクセみたいなって。
え、そこになんで招待されるんですか？
え、顧客だから。
あ、
顧客？
ちゃん、あの、結構リスト高めの顧客なんです
か？いや、わかんない。でも、そんなじゃないと思うね。俺、アメリカで買ってるから、そう、うん。日本だと高いから。
はいはいはい。
だけど、なんか、この間たまたま買ったんだよ。多分その流れでさ、もうちょっとその流れで、あの、アンダーアールっていうロンハーマンの新しい店舗に、イベントやるって言って、うん、帰ってきてそのまま行ったよね。ロブに会いに、ね。
え、どういうこと？そのためだけに、え、来、
そうそうそう、
意味はなくて、別にアーティストが来る感じってこと？
そうそうそう。来て、デザイナー来て、で、まあ、スケボーとか買ってサインしてもらってみたいな。うん、
でもスケボーできないですよね。
え、いや、できないよ。別に飾る用だから。
いやいやいや。
で、なんかちょっと、1日目それでパーティーで終わって、なんかちょっと2日目、はいはい、なんかちょっとバイク乗ってたから、ふらっと、もう一回寄ったんだよね。で、ちょっとリングでもちょっと見ようかなと思ったら、はい、あの、革ジャンがあると、一点だけこう作ってきた、ロブが。
ちょっと待って。
え？
後ろにちょっと見えてるの、それ。
で、それ、いや、全然買う気ないよ、革ジャン。買う気ないんだけど、しかもバイクで行ってるじゃん。で、羽織ったの。もういいから、とりあえず試して羽織ろうぜ、みたいな。
バイクで行ってたら逆に合っちゃうじゃないの。
そうなのよ。で、来たら、めっちゃ俺のサイズなのよ。したらさ、後ろで。
決して運命じゃないですから
ね。いやいや、もうシンデレラフィットですよ。で、後ろでロブが見てたんだけど、なんか立ち上がってきて、もう、お前だ、みたいな、これ。
違う、何のシーンなの、それ。
サイズ合うやついないから。したらなんか、自分、そのジャケットの良さをすげえ語り出して、で、俺のヘルメットまで被り出して、こうやって着ろ、みたいになって、もう買うしかねえじゃん。うん、
そうだね。
で、今まで
本丸のデザイナーが直でってことですか、ね、お前。
そのアパレル担当の全身タトゥーのあんちゃんがもうめっちゃ解説しだして。で、もう買うしかないじゃん。
そうですね。
で、買ったらちょっと店内で拍手が起こったけど。
ちょっと待ってよ。どういうシーンなんですか？
あったかいイベントってことよ。
何それ。
それでなんかヘルメットにさ。
え、何買うって言ったら何おー
いや、もうこれ行くしかないっすよ。おーみたいな。もう一点もんだから、これ、綺麗。しかもさ、アクセとかなら、金あれば買えんじゃん。
ちょっと。
合わないと買えないから。
この番組では、じゃあ、ちょっと、いくらだったんですかって聞かない方
がいい。そう、野暮だね。野暮だね。
野暮って何
それで、なんかヘルメットにもさ、あの、サインというか、マーク書いてもらって、で、333ってなんかこう、なんか、幸運のま、ナンバーだみたいに言ってさ。
はいはいはい。
で、デッキもサインしてさ、デッキもやるよみたいな。スケボーもデッキもらってさ。で、バイクで帰れないからさ。しかも俺前の日デッキ買ってるからデッキ2本あるんだよ。15本しかないデッキの2本俺持ってるっていう謎の。
何それ。
いやいや、楽しか
った。今度、じゃあ年末の抽選企画に行って出
す。いらないでしょ。知らない人からしたらいらないでしょ。デッキ20万するからね。で、20万プレゼントしてもらって、どういう税かかるかな
本当ですね。贈与税かかる。あの、贈与税のね、質問は別で来ておりますので、あの、次回やりたいなとは思ってますけど、はい、近々ね。
はい。
さあさあ、そんな中で今日の質問ですが、はい、今日ちょっとですね、あの、数字をいただいている質問になりますので、うん、少しあの、 ちょっと、頭の中で、もし、聞いていただく方は、年商このタイミングでいくらとか、メモしながら聞いた方が分かりやすいかもしれないので、早速、ご紹介していきたいと思います。
はいはいはい。
いきますよ。顧問税理士が代行業務しかしてくれないため、当社の概要をお伝えしますので、一つのケーススタディとしてお答えいただけないでしょうか。
ありがとうござい
ます。セカンドオピニオンの公開コンサルのような質問をしてしまっておりますが、もし可能であれば取り扱っていただけますと大変ありがたいです。はい、もしダメであれば一度直接お問い合わせいただきます。させていただきます。まあ、ということでね、今日は取り扱わせていただけるということになりましたが、はい、ちょっと数字も出していきますね。まず業界が、教育業界をメインにしていながら、飲食業に参入。
なんで？
ちょっとそこはごめんなさい。書いてません。はい、あ、でも頭の中ではそう思うわけですね。
あ、そうそうそう。
仕事上ね。
いや、思うよね。
なんでって。なるほど。で、売上2億、年商2億で、現預金残高が8000万ありますと。
うんうんうん。
借り入れが7500万。
うん。おぉ、実質の借金だ。
そうですね。はい。で、売上利益が、ここからがちょっと2020年から現在にかけてなんですけど、売上利益だけお伝えします。
はい、
2020年が、年商1億で利益800万。
うん、
2021年が 1.5 億で、利益が1000万、
うん。
で、2020年に入って年商2億ですが、今度利益トントン。
22年ね。
はい、22年がトントン。うんで、2023年が 1.3 億年商あって、ここで3000万の赤字が出ましたと。
なコロナ関係なさそうだ
けど。なさそうですね。で、ここから2024年の予測なんですけれども、2023年に大型の案件が解約となりました。
ああ、それで下がったんだ。
ですね。で、2024年に挽回できる肌感で言うと、20% ぐらいと書いてありますね。
できないってことね。
違う、とは言ってない。
でも
20% くらいと。で、ここから質問ですということで2ついただいております。はいはい、質問1、リスケすべきでしょうか？そもそも本ケースにおけるリスケの判断基準はどのように考えればよいでしょうかが1つ目。で、2つ目が、リスケをすることによる未来のデメリットはあるのでしょうかということで、本当にケーススタディみたいになっておりますけれども、今日が質問になります。はい、
なんか、難しいよね。ビジネスってね。
なんか何の話？
いやいや、なんかその年商の上がり方と利益水準がさ、こう、比例しないもんね、やっぱりね。まあこのケースもそうだけど、するビジネスならね、いいんだろうけどね。なんか頑張って売上倍にしても利益ベースで言ったら 20% ぐらいしか増えませんみたいな、なんかそういうケースって多くないって。
まあそうですね、確かに。
ね、なんか本部費とか重くなったりさ。
はいはいはい。
なんか余計なこと増えてね。
拡大していくとね、余計な、あるタイミングではむしろ下がるみたいなのが当然ありますよね。
そうだよね。だから、何のためにやってるかなんだろうな、改めてなって思うけど。何の質問？
確かにね、お金を出すだけって話だと。
ねえ、でも年商、まあちょっと年商売ってるわけじゃないけど、まあ、そうね、リスケをすべきか、ちょっと実際見えてないから、あれだけど、おそらくその飲食というよりは教育の方が悪いんだと思うんだよね。この下がり方だもんね。大型案件って言ってるから。
メインの方が教育業界とおっしゃってるんでね。多分そうですよね。
で、ちょっとまあ飲食が悪かった場合にどうするのか、ね。まあ分かんない。教育が逆にやめた方がいいのかもしれないし、ちょっと全然分かんないんだけど。
完全に業態転換する。
いや、でもそれも良かったねって話にはなるよね、その。
うん、うん。
リスクヘッジにはなってるから、もしそれでうまくいくなら。ただ、いずれにしても、この経営者が、挽回の可能性っていうか、改善策が思いついてない、あるいはちょっと厳しいと思ってるっていう状況であれば、やっぱ時間が必要だよねっていう。回復させる。
なるほど。
まあ逆に言うと時間があればできるのかどうかっていうのも、
一方であると思って
て。で、何が言いたいかっていうと、これ、事業辞めれる可能性もあるでしょ、まだ。借り入れようにも金あるから。
あ、辞めるっていうのはもう、引いちゃうってことですか？
うん。いや、わかんないよ。でも3000万、
可能性として、ね。
1.3 億の利益で3000万赤字ってよっぽどだよね。
まあ、確かに。
よく出せるなっていう感じ
だね。そう、確かにそうですね。
ね。
よっぽどでかかったんでしょうね。
よっぽどなんかがあったとしか、また特損なしたとかあったらわかるけど、そんなんでもないとするとね、なんか本部費がそんな重いのか、なんかわかんないけど、要するにこの先どうなるかっていうのの予想がないと、 なんていうか判断間違えるけど、まあ撤退の可能性もあるよね。うんうんうん、まあ、飲食とかで現状回復とか入れると現実的には難しいのかもしれないけど、ただまだ傷が深くない。この3000万赤字だし、こんだけ、本当に軽い、現預金持ってるのかちょっとわかんないけどさ。まあ、この、これが前提だとすると、その、この先どうするか。で、まあ、生産は難しいっていうことなんだろうから、
うんうんうん、
まあ、一つだから撤退を考えて、まあ、何もなく、その、綺麗に終わるってことも一つは選択肢。で、そうじゃなくて、ちゃんと回復させないと。なる
ほどね、そうかそうか、でもこの時点で、前提に撤退も、うん、その、究極撤退も視野に入れるってこと
ですね。究極っていうか、でもなんか、もう辞めちゃうか、辞めれんなら辞めた方がいいことは多いくないと思う。
ああ、いやでも、そうやって、外からそうやって、先生に言っていただかないと、うん、自分だと撤退まで視野に入ってこないですよね、多分。
そうだね、やっぱ。ね、俺もフードトラック辞めんの嫌だったもんな。
撤退の気持ちがわかる。
自分の過ちを認めなきゃいけないからね。でも、ね、逆に言うと傷が浅いというか、その結局借り入れが返せないっていう理由でほとんど畳めないわけだから、
うんうんうん、
ほとんどの案件が、あるいはその回復費用も含めるとね。でもできちゃうんだったらもしかしたら一つ検討して、まあ別に一からやるってこともできるかもしれないっていうのは、ある。それで、その、あとは復活までの時間軸の中が復活させる時間軸と、がどれぐらいかかるのかっていうのは、これは予想だから、あれだけど、その中で、まあ、復活ができるだろうという判断がまずつくかどうかだね。つかない場合、撤退あるいは、事業を渡すとか。
うん。事業譲渡ってことですか？
そう。事業を譲渡するなり、まあ会社買ってもらうなり。
うん。
例えば自分じゃもう難しいなって時に大手と組めばできんのかとかっていうのも。
そっかそっか。でもこのタイミングでもう MA の視野も入ってくるってことですね。一つ戦略として。
だから一つは返済ができるぐらいの譲渡ができるのか。まあ今、まあ赤字幅があるからその負の連動どれぐらい見られるかわかんないけど。
うんうん。
でもまあまだなくはないよね。と思ってるのと、あとはもうこの箱ごと買ってもらって、まああとは、その返済とかは向こうにやってもらうっていう。まあ、これ連帯保証外さないとね、MA 詐欺みたいな今すごい。
あの間ね。
考え、俺さ、バカみたいな話で漫画だったら考えるけどさ、やるやついいんだなと思ってさ。
だってあれ、消費者金融で、切りまくってるみたいなやり方ですよね。
そう。
あれでしょ、あの、朝日デジタルの、MA の闇みたいな。そうそ
う、なんか連帯保証外さないで金抜きまくってみたいな話でさ、いや、抜かれる方も抜かれる方だと思うけどさ。まあでも、わかんないんだろうな。冗談で言ったことあるよ。やるやついると思わない。やっぱ俺が力不足だなと思ったよね。
ちげどくね。
突っ込んでよ、それ。遅い
です。いや、っていうか、いやほら、なんていうんですか。そんなこと、よう思いつくな、というかね。MA で、要は。
いや、思いつくのは思いつくけどさ。俺より詐欺よりは思いつくよ。
ああ、いや、そうじゃん。そうだけどさ。
俺より詐欺って考えられないじゃん。あれ思いついたやつは天才だと思うけど。ね、何の話だ。いや。だけど、まあ、あるじゃん。で、連邦発案はこいつの責任だって。
いや、そうですね。
ごめん、なんだっけ。それで、で、
いや、そうそう、視野としては、撤退っていう話と、で、譲渡もあるよねっていう話
をしたところですね。あるよね。で、自主再生の場合に時間軸がどれくらいかかるかで、まあ、ここになったらシンプルで、資金が持つのか、現状の返済をしてて。
うん、うん。
で、まあ、基本的には不安だろうから、資金持たないよねってなるから、まあ、調達ができるのか、その赤字期間の。
あ、ここでまた調達ができるかもあるのか。うん、はいはいはい。
調達ができるか。で、できない場合はリスケっていう順番でいいと思ってて。
おお。ちょっと今日、めちゃくちゃ丁寧に解説してくださってません？
あ、請求書送るから。
あ、
川山台、川山台稼がないかんから俺。え？
あ、そういうことね。なんか今日って、やたら丁寧だなと思って。
いやいや、嘘ね。
そういうこと
ね。変わらないから。
請求書を送る。質問した人に。とんでもねえ番組ですね。
投げ銭方式よ。一人ごっつみたいにさ。
うんうん。
あったじゃん。なんか自分で決めて、ね。
いいよ。はいはいはいはい。いやいや、投げ銭じゃなくて。
投げ銭じゃないか。
せっかくいい番組になってるので、横道やめましょう。
で、おそらく、大体その、まあね、俺らが見るのは大体年商の半分ぐらいまでは借りれるかなと思ってるから、まあそういう意味では、まだ少し余力あるのかなって感じはある。
5、6000万、まだ。
まだ 2億ルーブルで7500万ぐらいの借り入れ。しかも飲食やってて、おそらく設備も入っててこの金額だろうから、まあ、まあね、財務の専門家おじさんに言ったらね、買いすぎだって言うかもしれないけど、まあまあ可能性なくはないかなっていうのと、ただ、現金持ちすぎてるから、調達しなくていいよねって言われちゃうと思う。だから結論から言うと、時間稼ぐのにリスケになるとは思う。
ああ、なるほど。
ただ思考プロセスとしては、その、もう一回、その、協会の枠がないかとか、
はいはい。
あるいは、もうちょっと時期があるかもしれないけど、コロナ融資の借り換えができないかとか、まあ、あらゆるこう、正常時で、平場での、できることをまずやるっていうのが、まず、王道というか。
うんうんうん。
要するに、この2番目の質問の、あるけど、やっぱリスケしちゃうと、新規融資は当然出てこないのと、やっぱ解消するまでのプロセスっていうのが大変なので、だからってリスケビビっちゃいけないとは思ってるんだけど、要は止めないでダラダラ言って資金なくなって潰れちゃうよりは絶対止めた方がいいんだけど、ただ安易に使える手でもないっていうか、やっぱ一回その、要は約束保護してるわけだから、その簡単にリスケって言うけどさ、いや返せるって言って借りたのに返さねえわって言ってるから、それ闇金に言ってみっていうのを想像したら普通怒るよねって思うわけじゃん。
いや確かにね、もしかしたら監禁されるかもしれない。
全然されるでしょ。まあ犯罪だから両方ともね。うん、その話をしてもでも、ね、返せないのかしょうがないだろうみたいな。まあ、その再生の時その開き直りも大事だけど、銀行にそれやられる人もいるんだけど、それお前借りたからねって思って、それ相手怖くないからサラリーマンだから言ってるけど、まあ本当に怖い人に借りてそれ言えんのとか思うじゃん。
なるほどね、
何の話か。でも、
いやでも、ね、まあ、だからリスケというものがどういうものか。
でもそういうことだよね。
そうですね。うん、
ただ一応、その、中小企業を支援しようという、ことでみんな協力してくれてるわけだから、まあそこはちゃんと感謝して、まあだからって別にへりくだる必要とか全然ないけど、ちゃんといつか返せるから止めてくれっていう、対等な対等というか、ね、ちゃんとお願いするべきだから、で、ただ一回止めちゃうと、大体その半年とか一年、まあ大体半年かな、その、返済がゼロで、要は今までの契約が、は、なくなる。切れんだよ。だって保護にしてるから、こっちが、
うんうんうん。
で、その今ある残高を半年間返済ゼロで、半年後に全額返済みたいな契約に今巻き直す。全額返済
なの。
だから鳥が引こうと思えば引ける。半年後に何も、例えばもうバックれますみたいな。ただ全額返せみたいな。いう法的、
はい、
できるんだけど、まあそうならないでまた交渉して、また伸ばしてみたいな。で、これが正常化するのには、だから、ちゃんと収益弁済で何年間で返せますよみたいなのが出てくる。例えば、でもそれ10年とかじゃなくて、その5年とかの通常の弁済で返せるみたいに、巻き直せんならリスケ脱却できるけど。
なるほど。
そこになかなかいかないよね。特にその、このケースもそうだけど、それなりに、年商の半分いってないとはいえ、それなりに借りてるわけじゃん。
うんうんうん。
ね、そうすると7500万の借り入れだって、5年だと1500万でしょ。今の収益で300万とか、まあ赤字とかって言ったら返せないよね。で、俺らがいっぱい借りて、返済多くても大丈夫なのは借り続けるから、折り返し融資もらってるから回ってるんだけど、
うんうん。
折り返しが出ないから、そうすると本当に収益ベースで返済できる金額ってなると、あ、なかなかそれを、その、契約で負ける期間に入るって難しいと。
なるほど
です。なので、出口が先になるから、事業の成長とかは、その自分の貯めたお金でやらなきゃいけない。でも貯めたお金ってやっぱ回収されちゃうから、
うんうん、
そう考えると事業の発展はかなり限定的になるっていうことを考えてリスケをするっていう。超元気だな俺は今日。NMN 飲んでるからだもん。
今日なんかちゃんと口も回るし、ちゃんと途中で諦めないですね。もういいかこのぐらいでっていつもありますもんね。
あれいいなサプリね。
NN?
NMN だっけ、なんか。
NMN?
うん。若返りのサプリで。めっちゃ、なんか、元気だね。大丈夫か、酒入ってんじゃないか。
これ、広告案件ではありませんのでね。最後のオチが、まさかサプリだったみたいな。
請求、ちょっと、請求書送んなきゃいけないからさ。川合さん代稼がなきゃいけないからさ。その、サプリの宣伝ぐらいする。
まあ、ということでね、終わりたいと思いますが。
そんなわかんない。まあ、そういうプロセス。まあ、だから、無限ってことは、打つせば。
まあでもそうですよね。無限だろうからこそ、今のみたいな判断基準を教えていただくと、自分でも考えていけるん
です。それでまあ、そう。だからまあ、いろんなことがまだまだできるから、ただ、やっぱり利益出す、っていうかね、そこはやっぱ真剣に思考しないと、財務もあるからって赤字でいいってことじゃ全然ないんでね。 まあ、それが本当にできるのかどうかってことを、やっぱ経営者は考えなきゃいけないですね。
うん、まあ、あと、やっぱりリスケっていう話がありましたけどね。意外と、普通の、税理士事務所のところとかに相談すると、そもそもリスケっていうことを提案するっていうことがないっていうのがね、意外とあったりするんでね。大久保先生とこうやって話してると、当たり前にそう言ってくれますけど、そういう提案が出てこないっていうところも、ちょっと知っといていただくといいのかもしれないですね。
ああ、まあそうだね。普通に返してるもんね、なんかこの状況とかにね。うん、先生何も言わないのって言ったら、
だってこのシーンだったら、そうですよね。明石大臣ですね。売り上げ上げるしかありませんね。って言われるパターンでしょ。
売り上げ上げて、経費減らそうですよ。減らそうだよ、バーガーって思うよね。
そうですね。まあ、というところでね、はい、今日一旦終わりたいと思いますが、はい、次回は、ちょっと自己破産というね、テーマやりたいと思います。
ああ、そこまで行くの。
はい。ということで、楽しみにしていただきたい。話、じゃあ違います。終わりますよ。終わりますよ。ということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で、税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。